から彼が堂々としてその牢屋の中から前を通る人に説明をするわけですね。それで、カゴに乗せられて、カゴに何ていうんですか、手を縛られてカゴの中で、いられて担がれていくんですね、江戸まで。で、三島の宿でちょっと面白いことがあったんですけど、そのカゴで担ぐ人、万人をしてる人っていうのはその死の交渉以下の人なんですよ。だけど大体若者なんです。で、こういう人物に対して今ペリーが来たことの本当の意味はこういうことなんだっていう説明するわけです。そしたらそのそういう人物は極卒というんですけど、極卒がその感動しちゃうんですね。それで松陰はその生きてきた中でこんな愉快なことはないって自分の気持ちが分かってくれたことに対して自分で感動しちゃってるんですよ。それで感動したあまりにそこで和歌を残してるんですよね。かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂っていうのを歌ってる、三島の宿で歌ったと。まあそういうことを言って、それで江戸に連れられる手前でも品川の駅前に千岳寺という寺がありますよね。あそこに赤穂浪士のお墓が全部眠ってるわけですから、そこでもあの思い出してその歌を歌ってる。それで江戸の牢屋の中で約半年ぐらい取り調べを受けて、でこの時はね、高価不価取り調べ官が情けのある人だったんですね。松陰の陳述に対して非常に耳を傾けてくる。で、松陰は正直に全部答える。まずその国府を犯したということは死罪に相当するんだ、分かってるかって言ったら、元より覚悟のことであるって、そういう堂々とした申し開きをするんです。だから私の首取るんだったら取らなくても構わない、それだけのことをしたんだ、だけど私の首を取るより日本が取られた方が大変でしょうって、こういう説明をすることによって、その取り調べ官が何て言うんですか、松陰の言葉の説得力に心を動かされちゃうんです。でも分かった、分かったけれども罪を犯したことは罪だぞって、それはもう承知の上でのことである、だからいかなるその罰を受けようとも全然その反論する意思は毛頭ありません、こういうことで申し開きをしたら、汝の志は誠に立派なりということで、とにかく幕府で最後の答えを出すから、それまでは国元へ帰って親の元で蟄居してろ、謹慎してろと、こういう命令を送る。松陰はですから江戸で2回そういう国元蟄居という命令を受けている。1回は自分がその東北に勝手に許可なし飛び出していったこと、それで藩にそういうふうに叱られたこと、今度は幕府に同じような命令されたんですけど、ところがですね、毛利藩というのは幕府に対して遠慮がありまして、簡単な執権じゃないんです。カゴで連れてったんですけれども自宅に帰さないんです。藩の牢屋野山獄というんですけども、この中に入れ込んじゃったんです。この岩倉国というのは身分が四分以下で、庄司はこっちに入ります。これは道路を挟んでこういう関係にあるんです。で、これは江戸時代が始まった正保年間という三代将軍家光の頃ですけど、野山さんと岩倉さんが喧嘩しちゃったんですよ。で、どっちかが殺されちゃって喧嘩両成敗ということでこの家取り潰しちゃった。それを牢獄にしちゃったの、藩の。そういう関係でずっと、あれは1640年前後ですから、その頃も野山さんの屋敷の跡を野山獄、岩倉さんの屋敷跡の牢獄を岩倉獄と、こういうように呼ぶんで、今野山獄の方は大きな石碑が立ってちゃんと市で、管理をしてきれいになっております。そして、松陰はですね、野山獄の中で普通だったら もう第一巻の終わりだっていうんで人生諦めに入るのが一般的だと思うんですけれども、彼はファイトを燃やすんですね。不思議なんですよ。で、この牢屋に入るということ自体が非常に特殊な入り方なんです。彼は殺人を犯したわけでも何でもないです。いわゆる政治犯です。そういう罰を食らったので野山獄入れるのに、父親の杉百合之助が藩に対して牢屋へ入れさせてくださいと、食費と部屋代は全部も自己負担しますので牢屋へ入れさせてくださいという借牢願いを書かされるんです。それでお父さんのその杉百合之助っていうのは抵抗するんですけど、命令ですからダメなの、書かされちゃうんです。それで野山獄へ入りました。そして野山獄の中で入ってみたら先輩が10人いました。大体人間は夢も希望もないとどうなるか、心がすさんで隣同士の悪口を言ったり罵り合ったり喧嘩ばっかりしてる、もう非常にすさんだ状態だったんだそうです。その獄の風景、牢屋の中の風景は。それを松陰は入ってて一番若造なんです。先輩の11人を含んだ中で一番若造だけども職業は大学教授ですよね。藩の明倫館のもともと教授だったんですから、それが若いからっていって彼は決して尊大ぶらずに、全部その先輩のその入獄者に対してご飯のあげさえからお茶の出し入れから全部毎日面倒見たんですって。でそういうことを繰り返しているうちに、みんななんでこんなところに来たんだなんて事情を聞くわけですね。そういうことを聞いて、恐れたことを考えるスケールが違いすぎるんだって、みんなその違う異形の面で松陰を見るわけですね。だけども本人はせっせせっせとその牢屋の先輩のために一生懸命尽くして、そういうことがありまして、ある時に松陰が勉強会を申し出るんですね。喧嘩ばっかりしてもしょうがないでしょって言って。で誰か教えられるもの、お箱あるものがあったら教えてくださいということを一人一人こう聞いていったら、俳句のできる人が2人いたんだそうです。吉村善作っていうのと、川野一馬っていうんですけど、それからもう一人書の達人がいたんです。この人もへんちくりんな人で、もう家族が一緒に住むのが嫌なんで借牢願いやって返さないで、そういう永久牢屋での生活を強いられた人です。みんなそうだったんです。で、そういう中で書道の達人がいた、俳句ができるんがいる。じゃあ僕も教わってるだけでは申し訳ないから、私は孟子を勉強したから、じゃあ孟子の講義をしましょうというんで、彼は孟子の担当をして、でみんなが牢屋が今度は今まで喧嘩ばっかりしててどうしようもなかったのがピタッとやんじゃって勉強会になっちゃったんです。牢屋が学校になっちゃったんです。で、それが松陰独特の考え方がありまして、人間は必ずどんなその賢い人、愚かな人がいても必ず一二の才能を持ってるはずなんだ、問題はその持ってる才能が社会的に発揮できないだけなんだ、それだけなんだ、だからそういうチャンスさえ設定すれば必ず再生するんだ、つまり教育系ですよね。どこで彼はそういうことを知ってたんだかわかんないですけど、当時教育系が行われてたのはアメリカだそうです。だから松陰はそういうことを知っておりまして、そういうことで一生懸命勉強してるうちに、今度は今までの牢屋がガラッと一変しちゃったんだ。だから牢屋の番人まで勉強に参加しちゃうんです、福川才之助っていう。でこれが最後には松陰の弟子になっちゃうんですよね。片や政治犯のあれですよ、全くおかしいといえばおかしい、考えられないことが起きた。でそれがだんだんこう話が広まってまいりましたので、藩の偉い人物に入ったんでしょうね。それで そこがよろしいということで、牢屋から自宅に帰ってよろしいという許可が出るんです。で、彼は自宅謹慎に帰ります。ただ自宅でも一つの部屋の中から出られないんです。ただ牢屋から出ただけなんです。で、自宅でその勉強をするんですけど、そこからこの杉家というのが大変そのユニークな家なんですね。書院がかわいそうだった。時間持て余しちゃう。そしたら、その書院のために親が、あるいはそのいとこ、親戚が、ね、生徒になるから、その牢屋でやっていた申しが途中で終わってるそうだから、その続きをやってくれって書院を励ますんです。それで書院はじゃあ、日にちを決めて、そういう勉強会を持ちましょうと、こういうことになって、月に3回か4回日にちを決めてその講義をするんです。でその他は予習ですよね、講義の。それで松陰はその何て言うんですか、心の空洞のない状態で生活ができた。そういう今度それができましたら、今度は隣近所にだんだんそういう話が漏れ伝わっちゃったんですね。ただ近所から明倫館という藩の正式な学校に行けない身分の人物でありながら学問をしたいという人間が現れるんです。で、これがだんだん集まってきて、当初はその松陰の小さな部屋でやっていたんですけど、それは家族だけでしたんですけど、だんだんそれも部屋を広げてもらったんですけど、入りきんなくなっちゃう。それで今度は物置を改造して、8畳ぐらいの部屋を、そこで勉強を教えていたんですけど、後からその希望者がひっきりなしになるんで、最終的には18畳半の部屋になるんです。そういう建物はこれですね。これが18畳半で、ここで、約2年前後弟子たちを指導します。で、なんとここの中に皆勤賞が一人もいないんです。午前中仕事を済ませて午後から来るのね。そうかと思えば、高杉晋作のように親が反対しているもんで、昼間は自分の明倫館での稽古をして、親が寝静まった頃を見て夜中になって親の目を盗んで通い出してくる。こういう人物、いろんな人物が出てくる。そこで松陰が大変なんていうんですか、人を育てるのがうまいんですね。まあそういうことがありまして、だんだんその松下村人は有名になっちゃいます。それでその松陰がいろんなことを教えていく中で、まあ最終的には人物の育成が上手だったんですね。まあこれは来週のテーマで予定してるんですけど、普通だったら志をこう曲げない、そういうその松陰の真の強さみたいなものがあるんですね。で、特に今回はその松陰がペリーが来た時にその横須賀へ飛んで行って、その長剣術っていうんですね、あれどういう字かだっけな、難しい字を書くんですね。何て言ったっけな海岸から眺めて船の長さとか幅とか、そういうのを彼が横須賀の山賀流兵学の、まあ言ってみたら基礎科目みたいなもので、目測ですよね。船がどのくらいの幅があって、大砲何門積んでいて、船の幅が何、そういうものを全部彼は記録に留めてるんです。で、そういうことで彼は実はとてもじゃないけど日本は勝てっこない。で、彼は実はそこで山狩りを捨てちゃうんです。ダメだ、使い物にならない。 日本古来の戦法を、やっていたんではダメだ、そういうその兵学者としての、信念を新たに構築するんだ、こういうことをするわけなんですね。それで実は今日皆様のところにお配りしてあります、これのお話なんですけれども、このお話のちょっといきさつ申し上げます。これが今所在しているのは宮内庁書陵部でございます。これは明治何年だったかな、23年ですかね、天皇に読んでもらったんです。明治明治15年です。天覧に京仕立て祭り、後に帝室御物となっている。大変あれの貴重品なんです。これあのバカ高い本なんですけど、松陰の異木帳というのがありまして、5万ぐらいする本なんですよね。もったいなかったんだけど、どうしてもこう作って、ね、ガーモンズを思い切って買ってきたんですけど、これが入ってるんですよ。しかもこれに対してね、解説がついてます。でこれがなぜ書かれたかということを今日ちょっとお話しさせてください。この戦いきさつ面白いんです。松陰が東北旅行へ行って許可なしで正式な証明書を発行できずに東北へ出かけちゃったので、本人は日本の成り立ちなんかをよく勉強して帰ってきた、それはそれで良かったんですけれども、藩が罰をくれちゃったわけですね。国へ帰ってその謹慎してろと。そしたら謹慎したのが分かったんですけれども、第1回の時 先週お話したと思うんですけど、毛利高近のお気に入りだったんです。松陰が何回その紳士御前紳士をやってもそのよくできましたの20〜30〜ばっかな。そういうことからその浪人になっちゃったんだけれども、松陰のために特別な計らいをしてくれて、向こう10年間諸国遊行してこい、遊行してこい、修行してこい。江戸時代の勉強の仕方っていうのは、 あそこにこういう優秀な人がいる、こちらにこういう優秀な人がいるっていう情報があると、それを訪ねていくんです。それで向こう10年間おそらく殿様の含みでは10年後に吉田家を取り潰されたけども復活させてやろうという多分下心があっただろうと言われているんです。それで松陰はまたその江戸に出かけていって佐久間宗山に挨拶して、江戸でいろんな人に先生について勉強するわけですね。ちょうどその時にペリーが来て3ヶ月後なんですけど、今度はねロシアのプチャーチンという人物が軍艦を率いて長崎に来るんです。それで松陰の気持ちが流行っちゃったんですね。ペリーの船より先にロシア行っちゃおう。で長崎からロシアの船に乗って上海出て、それからヨーロッパ行っちゃう、こういう計画を立てて彼は飛び出すんです。歩き出して長崎寄港って言うんです。でもう一つの方、これも全部意訳が入っております。これが読めるように書いてあります。砲灰、これですね。この書いてある2枚のページの部分で、ここに全部あの読み下しと意味が書いてあります。でこの現物を見ながら、これ現物だけ見ても分かんないと思うんですよ。帰りても何も売ってありませんから分かりにくいだろうと思うんですけど、これ全部私があの意訳したものを書き下してあります。こうやって読みます。両方付け合わせしながらこう読まれるといいと思うんですけど、これは非常に美しい歌なんです。山河近代自然の城、継承依然として古き新京。新京というのは京都のことです。昆虫を乾燥して、乾燥というのはあの口をすすぐとか身きれいにするという、そういう意味です。乾燥して、放血を廃し、野人というのは本人のこと、松陰本人のことです。野人飛球していくことはたわず、本人はその京都をされないでいるんだ、日本 天皇がいる京都に通った時に立ち止まっちゃったの。で自分はその寂れている京都に対して残念な気持ちでその京都をされないで、まあ、そんなようなことを書いてあるんです。上林降落して秋、これは寂しいですね。虚しく山が飲みやりて変更なし、つまり誰も手入れをしてない、ずっと古くなってしまったまんまの菊奈落金城生命の徳。菊奈落っていうのはそうやって聞いているという意味なんです。金城っていうのは孝明天皇のことです。だから明治天皇のお父さんに当たるわけです。金城天皇は生命の徳、立派な天皇なんだって言うんです。天を敬い民を愛するは市政より発したまん、日本の天皇のモデルのようにその国民を大事にしている人物だ。慶明、鶏はあの目覚めが早いですね。だから早くに起きて、ね、天皇は早く起きて自分の体を清めて、それで外人が日本にこう入ってきてそういう怪しい気分を払って日本が太平であることを祈りたまう、そういう天皇が努力をしているに対して伊豆君ぞ天正を、六神に直し直ちに行為をして発行正しものを使いする。従来英王不正し、英王というのは立派な天皇という意味です。不正室というのはまさに普段出ない天皇、こういう意味ですね。悠々気を失する今の光景、これ故郷のことをあのかなんていうのか故郷としてるんです。彼らはその大した国のために労働もしないでなんていうんですか暴力をむさぼってる。そして人生浮き草のごとく安住なし、いずれの日にか重ねて天日の命を拝せる。でこの歌が素晴らしい歌だということで、これはね多分あれだと思うんです。柳川青巌を通して天皇家に天皇の目に留まった。それで今これが宮内庁所領部に現在も保管されているはずなんです。僕は見に行けないんですけど、まあ、のこういう大変美しい言葉で、京都を歌った歌なんです。でこれはロシアの船が長崎に来ていますので、江戸を発して嘉永6年の9月に至って、これ書かれたのが9月10月ぐらいだったですから、嘉永6年の10月ぐらいの時の歌なんですけれども、どういうわけなんですかわかんないんですけども、松陰はのんびりしてるんですよね。時代感覚なんでしょうかね。早く急がなければロシアの船帰っちゃうかもしれないって僕らは思うんですけど、案の定ついてみたら帰っちゃってたんですよ。それで3日遅れだったんです。で3日前に長崎の港を船が出て帰っちゃった。で松陰はしょぼんとしょぼくれて江戸にまた帰ってきた、こういうことなんですね。だから最初ペリーのショックを受けてどう対応するか一生懸命考える。それでペリーでなくても外国の文明に直に接すれば勉強になるからっていうんで、長崎までわざわざロシアの船に乗りに行って失敗したわけですね。まあ失敗っていうか間に合わなかったわけですね。それでまたとことこ江戸に戻ってくる。で江戸に戻ってきてみたら 2ヶ月ぐらいのうちにまたペリーが2度目の来航するわけで、今度はペリーの船に乗り込もうってんで先ほど話したように伊豆まで追っかけていくという、こういう彼はだから結果からすると無駄な労働を随分やったんですけど、その諦めないんですね、これだけのことをやって。だから江戸と長崎何キロありますか。2000キロ近くあるんじゃないですかね。それを往復してですよ、なんでかんで海外見に行こう。つまりそれはペリーが来たことに、ペリーを調査したことによって、ああいう大きな約70メートルあったそうです船の長さが。 で幅が、6メートルぐらい、そういう船がその蒸気で風の向きに関係なく目的地に走っていける。こういうものを生み出したものは村長ソコラじゃないはずだって彼はもうそこで理解するわけですね。そしてそういう黒船のような近代兵器を生み出した国の状態を自分で見るしかない。幕府はなんだかんだ言うと海外渡航禁止だって、その法律を建て前にばっかし言ってる。全然そういう学ぶ気が起きない。じゃあ自分が先頭に立ってやるしかないっていう、そういう思いで彼は長崎まで行くわけですね。そして失敗して今度は下田で乗るわけですね。そういうその彼の憂国の気持ちっていうんですか、国を憂い気持ちが非常に強かった。そしてその長崎へ向かっている時に彼はその京都、寂れている京都を見てとてもその悲しんだ時の歌を歌ったのが天皇の心に響いたのであろうと思うんですね。それが有名なこの歌になったということで、そして私がこの書き下しの文に後にいろいろ普通の本には載ってないものをあちこちからの本から書いて見つけて書いてあります。岩倉右大臣の名前が出てくるんですけども、こんな話より秘話です。秘話ってことは秘密の話です。これについては秘話があるってここに書いてあります。2枚目のところにね、松陰門下である子爵品川次郎、あ、矢次郎、これは明治18年になって子爵になるんですね。昭和村長の弟子です。これが明治維新後この詩を持って、前の先の右大臣岩倉具視に正したところ、外前襟を正してこれやるかな、これ兵装玉座に親近し備えに先帝のご成功をつもみらかにしたち立て祭り、深くその礼し国交に感動して立て祭り、こういうようにして岩倉具視がこれを読んでみて非常にもう感動しちゃった。だからおそらく天皇のところに書領部に預かることになったのは岩倉具視の働きかけも相当にあったんじゃないかな、まあ、こんなように我々は思うんです。でもうこの時は明治になってますから、書院が亡くなってからこう大事にされたわけですけども、この時はまだね、実は書院のお母さんが健在だったんです。この健在の話が2枚目の一番下に私がちょっと自分で注文を入れて書いておきました。この展覧の7年後の明治22年、皇后陛下より松陰の母お滝へ菓子品が下されたのであった。プレゼントがあったんですね。皇后陛下からプレゼントされるということはただことじゃないですよね。普通じゃありえないですからね。この戦いおよび関連記事は前週に収載されており、品川弥次郎が受け取り、後日手紙を添えて萩のお兄さんに送ったと書いてある。感涙にする、感激して涙しちゃった。品川弥次郎がね、言葉で言うとね、感涙にむせぶんですけど、こういう状態で頭が上げ、涙がポタポタこぼれちゃって、畳の上に涙がいっぱいこぼれちゃって頭が上げられなかったっていう、感激しちゃったんですよ。そういう逸話が残ってます。これはちゃんと前身にちゃんと書いてありますので、私の作り話ではありません。そして涙ながらに受け取るとき万感胸に迫り、両手をついたまま顔を上げられなかったと、そのお兄さんに送った時の手紙を添えてあるんですね。でどういうことが書いてあったかというと、品川弥次郎は自分のことをヤジって言ったんです。ヤジが信じ心のこと、私の心のことお察しくだされたく候と、そういうことを書いて感激のあまりしてもらったものをあなたに送るんですよっていう、そういう話が明治22年の話なんですと、書かれて非常に感動する文面となっている。地下の吉田松陰の御霊はもちろん、その母もさぞかし誇りに思ったことだろうとは、品川の述懐である。 ちなみにこの翌年、すなわち明治23年、滝は天寿を全うするんです。だから、亡くなる1年前にその皇后陛下からダイレクトに下し物をいただいた、そういう栄誉に臆したということなんですね。で、この話は実は戦前の終身の、終身ってありましたね、今は道徳っていうんでしょうか、この本によく載ってたそうですね。僕はこれどっから取ったか忘れちゃったんですけど、この話が決まってすぐ本をほぼひっくり返して作りましたんで、どの本から取ったかまで書いてないんで、ちょっと今思い出せません。まあそういうようにして、その松陰の母親も大変立派なその松陰を子に持ったということを晩年には幸せに思ったんだろうと思うんですけど、それからこう逸話としてですね、松陰があまりに勉強するんで、その松陰のおじさん、幼い頃のスパルタ教育した玉木文之進っておりますね、この人の子供のところに乃木希典の日露戦争の乃木大将の子供だったかなが行ってるんですよ、兄弟か。でその玉木のおじさんの言うことには、松陰の半分も勉強でやったら大したもんだって乃木希典に説明したという逸話が残ってるんですよ。半分ですよ、半分やったら大したもんだって、松陰がいかに勉強したかですよね。だからその来週話そうと思ってるんですけど、彼は牢屋の中で読んだ本が618も読んでるんですよ、14ヶ月で。で割り算すると1日に1冊以上のペースで読んでることになりますので、大変彼は勉強家である。そしてその自ら勉強をすることによって弟子たちに感化をさせた、松陰の胸の内がその弟子たちに伝わったから、昭和村塾からたくさんの名士になって背負うような人物がたくさん出た。大臣が5人いるんですよね、総理大臣2人でしょ、92名のあんな掘ったて小屋の教室ですよ、今で言ったら分校ですよね、平地教育 のなんていうんですか、モデルみたいな、ね、18畳半の畳にその洗濯なんていうんですか、昔お裁縫台って言ったのかな、ああいうのに座って勉強しただけですから、それも毎日来るんじゃなくて、来たい時に来て松陰が教えて、一緒になって勉強して、勉強した仲間が全部で今のところ統計上92名なんです。その92名の中から5人も明治になって大臣が出ちゃった。で大臣だけに限らず、そのなんていうんですか、特別職にあるような仕事、その最高裁とか、あるいはその県知事で、特に県知事なんていうのは、戦前の県知事は感染なんですよね、戦後ですから民選になりましたのは、地元で立候補して選挙して当選したのが知事になるわけですけど、戦前までは県令というのは中央政府からの派遣なんですよ。ですから全然今と格が違うんですよね。そういう人物も含めると相当数、3分の1ぐらいがもう有名人になっちゃった。でそれは何かね、問題は。で長州藩には明倫館という立派な、その西日本を代表するような藩校があったんです。その藩校に行けない人たちがそこで学んだんです。だからもう一番なんていうか、身分でいう下の人たちが勉強した暁に、時代が変わったっていえばそれまでなんでしょうけど、明治維新後にみんな偉くなっちゃった。で山形頼朝に至っては県庄馬なんですね。どこ行っても私は吉田松陰に世話になって今日があるっていうんで、何かあるとすぐ記号しちゃうんですよ。彼があちこちで書いてあるの話があります。それから松陰の生まれたところに生誕の地って石にこう掘りますよね、あれを書いたのも山形頼朝なんですね。で反対に伊藤博文は俺は世話になってないって言って、あの二人はどういう、同じくらいにいたんですけども、どうしてそうなのかなと想像するに一つ思い当たることがあるんですけど、松陰は三代目の昭和村塾の、まあ、子 校長先生ですよね、ある種の。その前の2代目のさっき出てきた久保五郎左衛門という人が松下村塾をやってる時は寺子屋風だったんですよ。だからもっと書院みたいにこうカチッとした勉強じゃなくて、その読み書きそろばん程度のだったんですけれども、後にその書院の松下村塾になって四天王と言われた吉田利麿というのがいるんです。この人間は池田の変で、命を落としちゃうんですけれども、何回試験をやっても吉田利麿に移動広文には勝てないんです。その久保五郎左衛門の塾の頃から松陰がやってるその松下村塾の頃に来ても、つまり彼は吉田利麿に対して勝てない。だから吉田松陰を称えると自分の立場を正直に言わなきゃならないって、それを言いたくないために、俺は松陰にはあんまり世話になってないって、どうもそう言われたんじゃないかって僕は今そういうように思ってるんですよ。大変その吉田利麿っていうのは優秀なんで、松陰が最初この本から入って勉強してみろって言ったら、俺はこんな本読みに来たんじゃないって言って大変骨のある返事が、それで松陰がそれをまた代わりに本を出して、これならどうだって、それならどうだって、で自分で先生の出した与えた本を拒否しちゃったぐらいの自分の考え方って持ってたわけなんですね。で、池田の変で命は落としちゃうんですけど、松下村塾でその勉強をしたという松陰との関わりあった人間は明治23年までにみんな位をもらっちゃうんです。松陰自身が松四味という位を、官位をもらうんです。で吉田利麿なんかは従四位ですね。三味以上になると貴族扱いになっちゃうんで、まあ、国民としては最高の位をもらっちゃうと、こういう大変松陰の恩恵を被ることが大変多かった。で松陰は戦争中なんかは逆に叫ばれまくっちゃいまして、明治24年に吉田松陰の研究本が第1号が出てます。この本には伊藤博文のサインがあるんですよね。僕持ってるんですけど、これやたら外に持ち出さないことにしてるんですけど、忘れちゃうとまずいからどっかなくしちゃうといけない。珍しいですよね、伊藤博文ってちゃんと書いた、で反抗しちゃうんですから。でそれが明治24年、それで明治26年に徳富祖宝っていうジャーナリストがおります。今記念館が神奈川県の二宮町っていうところ、大石一つにこうですね、あそこに、記念館が残されております。まあいつか徳富祖宝のいろんな本を読むためにも、見るために見学に行ってみようと思ってるんですけど、徳富祖宝が吉田松陰の伝記を書いたために彼は一気に英雄になっちゃったんです。彼がいなかったらただの人だったのと思いますし、おそらくこの教室でこんなお話をすることもまずなかったろうと思うんです。で売れに売れちゃったんですね。それだけれどもイメージが革命児のイメージで吉田松陰のことを書きましたから、革命ってことは現状否定になるからっていうんで、野木さんがクレームつけちゃったんです。革命児のイメージで書いちゃ困る、自分のその誇りとしている先生にそういうイメージで書いてもらっちゃ困るっていうんで、それが明治26年のことですから、その後日清戦争、日露戦争という対外戦争2回やってますね。この間に日本は明治20年代と40年代の姿っていうのは国家の形が全然国体が違いますよね。いわゆる帝国主義国家の体質になってますから、そういうことで15年後の明治41年に改訂版出します。この改訂版も私が持ってる本で第17冊ですから、あれ1冊どのくらいですかね、 1000くらいかな、もっとかな、3000ぐらいするんですかね、戦前の。それが17冊ですから、大変な出版の数になってるんですよね。そのくらいに、その松陰本は人気があった。 なんていうんですか、旧家っていうんですか、伝統のある家、旧家には必ずあったそうですね。私も ある旧家を訪ねた時に、あらら、書院の本があるわなんて言って、パッと奥付けを見せてもらったら、昭和6年の本でした。まあそういう具合にして、書院は少なくとも昭和20年までは、昭和の年代に入ってから英雄です。大正時代は大正デモクラシーの影響もあったかもしれないけども、その頃はちょっと鳴りを潜めていたんですけど、明治の徳富祖本が書いた本、および改訂版、それから昭和に入って、多少この軍国主義の時流に乗ったということもあるんですけども、昭和10年代に大半が出版されています。集中的に出版されています。それはもう、なんていうんですか、レベルの高い本から高くない本まで含めて大変な本の出版が出ています。ちょうど吉田松陰全集が編纂された全10巻です。ページ数で6000ページ強。で、出版のプロの人は分かるんですが、転金といってここに金のあれを貼るんです、箱を。そうすると虫が食わないんです。永久保存版なんです。で、その吉田松陰全集が出来上がった時に皇室に献上したんですよ。一民間のただの全集なのに、それが皇室に献上されたの。そういういわく付きの全集なんですけども、私も今それ持ってますけども、全然読めない。全文漢文なんです。本当にね、ちんぷんかんぷんになっちゃうんですけど、読めない。ただ、昭和10年代に書かれた研究本は、その全集を研究しながら書かれた本なんで、出典の確認をする必要があるんで、大して用事意味はないんですけども、買ったんですよ。高い本なんですけどね、書院全集だけで3つも持ってるんですよ。昭和11年と14年と48年と3回出てるんです。岩波、大和書房で、現在は大和書房の再版本が昨年の1月に出ました。10巻プラス別巻1で全部で11巻ですけれども、これを購入いたしますと10万4000円でございます。値段が1桁か2桁高い本ですから、これを買ったところで今度は中身が難しいから買うのはよほど勇気がいるはずです。私は職業柄やむを得ず買ったんですけどね。買っても読めないでしょ、ザコラ。とてもじゃないですけど、緩和時点で独立気になっちゃいまして、1日かかって1ページなんていう、そんな状態になる日がしょっちゅうです。それでも仕事だからやんなきゃならないって言うんですけど、そのうち疲れてがんになっちゃうんだろうなって思うんですけど、まあ長生きすることが、ある意味じゃ書院もそのくらい難しいです。これは私が言ってるだけじゃないんですよ。日本一の研究者がいるんですよ。海原徹さんという方が。この方50年研究してるんです、書院を。で、教育学者です。で、もう何冊も書いてるんですよ。書院の本を10冊近く書いてる。で、いくら書いても書ききれたっていう、その納得感が出てこないって言ってね、読後感に書いてあるの、最後の後書きのところに書いてるんです。書院というのはそういう人物のようなんです。だから私なんかまだ正味11年ぐらいですから、研究してまだ入り口あたりうろちょろしてる感じですよ。その梅山先生から言わせればね、そのくらい書院のあれは難しいと思うんです。そういう本でございますので、たくさん書院の本書いてる人本人だって分かっちゃいないんですかね。こんな話しちゃいけないけど、書院の本を書いてる人が私に質問に来るんです。ここはどうやって解釈したらいいんでしょう。著作してる人ですよ。だから私なんかの感覚で言うと、著作を持ってるんだから知り尽くしてると思いますでしょ。違うんですよ。で、例えばその今日皆さんにお配りして読んでもらったこういうのがあるぞ。全集に乖離点が打たれてなくて漢文の歌なんかあると読めないわけですよ。で、長谷川さん読んでみてくれますかって。で、僕に手紙が来る。 で、全集の中で読んで、これはこういう意味ですよ。それから、あと、何ですか、松陰本の、その海賊版が出るんですよね、人気があるから。こういう、大体松陰というとこれですよね。これを真似て、どこかちょっと変えちゃう。文章を上の文章を使って、下の人間、あの、肖像画を変えちゃう。そういうのが本物でございますというような顔してオークションにかかっちゃうんです。10万か20万ぐらいするんですよ。だから買った人に一回ね、私のところに問い合わせがあったんです。じゃあ私が鑑定しますから写真撮って送ってくれますかって送ってもらってみたら一発ですぐ分かる。見ただけで分かる。これで残念ながら本物じゃありませんです。ただご自分で趣味としてね、お家の宝として持っておく分には私が言うことは大きなお世話になっちゃいますから、それはご自由にどうぞって。この間もあったんです。あの松陰の書いた実質の筆書きですね、これが本物かどうか鑑定してくれって。それで鑑定してみたら、現物と付け合わせしてみたら、まず実質が違うし、書いてある行が片っぽは本物は7行、片っぽは5行、もうそこだけでパッと分かっちゃう。そういうのをいろいろやってやるんですよね。あのそれはあれですよ、松陰の本を書いてる人なんで、他の人からあの人に聞けば分かるだろうって言って鑑定してもらいに来るんだ。その人は鑑定能力ないから私のところに頼んでくるんです。そういうようにしてみると、本当の松陰本っていうのは限られた数しかない。それが市場の中で大変その海賊版が横行している模様です。あんまり詳しく語ると営業妨害になるから語っちゃいけないんでしょうけど、もしあの本物かどうかだったら分かる人に鑑定してもらって、本物だったらものすごい値段が高いはずです。希少価値がありますからね。まあそういうことで今日はちょっとまとまりのない話ですけど、松陰のそのペリーの来航を機に日本人としてのあり方をどう模索していくんだ、日本の国がどう今後新しい時代を生きていくんだという彼の孤軍奮闘の姿を語りたかったということが今日のお話のテーマでございます。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、日本帰国です。ちょっと雑談でいいですか、一つ。これ私はね、ネジャ書院全集の 年譜を必要なとこだけコピーしてきてるんです。で、ネジ持ち歩いてるんです。非常にあの、美に入り、才にわたり、年譜はいつ何を著作したのか書いてあるんです。この中にですね、佐藤勘作さんという人が出てまいります。この人は兵学者です。花目。なんかどうですか、思い当たることないですか。
この名字。
佐藤栄作という総理大臣がいたじゃん。あれの祖先です。で、吉田松陰が佐藤勘作さん、兵学者ですか、同じ兵学者ですね。流派が違うだけで。だから手紙のやり取りもあるんです。で、その手紙を岸信介さんのひいじいさん、岸さんは明治32年頃の生まれですから、天保年間の頃の人ですから、ひいじいさんだそうですけど、松陰から佐藤勘作さんに宛てた手紙が岸家に残ってるんだそうです。それを岸信介さんは家宝にして大事に大事に取ってあるそうなんです。これ岸信介の伝記を読むと書いてあるんですよ。これはだから、そういうとね、 弘化3年1846年ですね、佐藤贋作に栄養録を飯田伊之助に西洋人法を学ぶ、つまり書院から見ると先生わかります、うん、これのご子孫は誰ですか。現在の総理大臣ですよ、安倍さんです。安倍さんは岸さんの、安倍さんのお父さんの嫁さんは岸さんの娘です。知ってました、岸さんで安倍さんです。だから安倍さんが吉田松陰を尊敬してるっていうのは自分の祖先を言ってるもんなんです。これを研究して岸信さん、岸田さんの本を書いた私が読んで知ったのは、川越に国際大学ってありますね、そこにその教授が書いてた岩波新書を読んでそのことが出てきたんです。ああそういうことなんだ、そう言われてみたら安倍さんとか岸さんはよくよく松陰のことを褒めてたなと思いました。これはこぼれ話です、授業とは別で、ということで、まあ、あの楽しい授業になるよう、来週はですね、第3回目、今度は志を曲げない松陰ということで、面白い話がありますので、事務方を通しまして原文をお届けして皆さんにお届けするようにします。あの松陰の誓いみたいな言葉が、獄中で誓った言葉があります。それはあの私が話したんではつまんないでしょうから、それをその原文を読みやすい原文ですから、それを皆さんにお届けして、一緒に松陰が牢屋の中にも負けないぞ、そういう人生に対する投げやりな気持ちを持たなかった意味を一緒になって勉強してみたいと思います。で4回目が有名な弟子、高杉晋作と日下玄瑞、まあ、2人が両横綱なんですよね。で、まあ、それをやって最後にその処刑される時に、残したと言われるこの流魂録、あさっき話したその鑑定を頼んできた人はこの流魂録の著作を持っているんです。この流魂録というのは非常に数奇な運命をたどっております。これはその時に詳しく現物を持ってまいります。こういう本ですというのを見てもらえば分かると思いますので、来週私はその人と結婚するんですよ。またいろんな意見交換をしながらやるんですけどね、やっぱりね、出身が山口の人なんです。山口県に帰ると、ね、もう松陰は英雄なんですよね。だから私のように関東の端っこの方で生まれた人間が松陰の勉強してるのは変わり者だって言われるんですけど、ということでどうもありがとうございました。